感謝いたします。それでは私の食卓で朝食をと題し、泊彦文牧師料理メッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。4月も早くも最後の日曜日を迎えました。今日の礼拝、神様の豊かな祝福を、心からお祈りしております。じゃあ一言お祈りして今日の御言葉を、お伝えしたいと思います。愛する天のお父様、今日の良き日をありがとうございます。神様、これから御言葉を伝えます、語ります。どうか、主の助けをいただいて、神の御言葉を私たちの心に刻んでいけるように、神様助け導いてください。私たちはこのように自由に礼拝を捧げますが、世界ではウクライナやミャンマーのように戦火の中にあって、とても厳しい中に置かれる多くのクリスチャン、また人々がおります。どうか神様がその方々にも平和が訪れるようにと心から祈ります。また世界のすべての礼拝の上にも神様の豊かな導きがあることを心から祈ります。神様、今日の礼拝御言葉を神様にお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。先週はイースター、イエス様の復活の礼拝を、みんなで、お祝いいたしました。あれから1週間、過ぎて何かどうですかね。皆さんの心の中に喜びが、イエス様の愛が届いていることだと、信じております。初代教会の人々はイエス様がよみがえられたことでですね、挨拶がシャロームという言葉も使いますけれども、初代教会のクリスチャンの方々は主がよみがえられたと、そのことが挨拶の言葉となったようです。私たちも今朝ですね、主はよみがえられた、そして主は共におられる、そのことをですね、心から感謝していきたいと思います。さて、今日の聖書の箇所はサムエル記の下、ダビデとメフィボシェテというふうに、新共同訳では、込み出しがついている、聖書の箇所です。イスラエルにおいて、イスラエルの王は誰かというと、それは多くの人々はダビデと、答えることを聞いています。今でもイスラエルの国旗の中にはダビデの星が描かれていて、そしてイスラエルの人々がこのダビデを本当にこう愛して仕えておられることです。さて、朝の礼拝ではしばらくダビデのことをこう語っていますけれども、ダビデは10代の頃に預言者サムエルを通して王になると、イスラエルの王になると言葉をいただきました。でも聖書を読んでみるとすぐに王になったことではないということがよくわかります。そのサムエルから王になると、その良き知らせを受けたダビデでしたけれども、その時初代のイスラエルの王がおりまして、それはサウルという王様でした。そのサウル王様がこのダビデがめきめきと力をつけ、そしてイスラエルの社会に多くの人たちに喜ばれるようになりました。サウルは千を打つ、 ダビデは満を打つと、そのように人々はですね、このダビデのあっぱれな戦いにみんなが心開かれて惹かれて、ダビデは素晴らしいと、そのように、考えたことですね。サウル王様はそれが面白くなかったんですね。私が千でダビデが万かと言ってですね、やはり心がいろいろ落ち着かないことがあったと思います。と同時に悪の霊がサウルの心を時折むしばむようになりました。それで、そのサウル王様の心を平安に安らかにするには誰か楽器を奏でるものが必要で、ダビデの心を本当にこう癒してくれるそのような人物はいないかと、そのように探したことでした。で、そういう中でですね、このダビデが戦いだけではなくて音楽にも秀でて、彼は盾事を弾いて、そしてダビデの盾事の音色を聞いて、サウル王様は心が安らかに、そして平安を得て過ごすようになりました。でもサウル王様の心は平安の時もあるけど、でもそうではない、この心が荒れる、そういうこともあったんですね。そういう心が荒れる時にそばに近く、従っていた、仕えていたこのダビデをですね、殺そうと槍を持って投げつけるという、そういう出来事が聖書の中に書かれています。ですから、サウル王様はこのダビデの力をこう理解しながらも、そしてサウル王様の心にある揺れる思いがこのダビデに対して良かった時もあるし、また良くない時もある、そういう揺れ動く中にありました。さて、このダビデにですね、親友という、人物が出てきます。それは不思議にもですね、このサウル王様の息子にヨナタンという、息子がいて、英語ではジョナサンって言うんです。私たちが普段よく親しくしているジョナサンという、名前でもあるんですけど、まあ聖書ではヨナタンというふうにですね、そのように呼ばれる人物がいます。なんとですね、このヨナタンと王の息子と、そしてダビデとはもう切っても切れない、そのようなですね、友人友情を誓い合った中でした。今日の聖書の中にもこのヨナタンの関係者が出てくるんです。サウル王様の関係者が出てくるんです。それがメシュボフセテという人物なんですね。ダビデは今日の一節を読むと次のように言ったんです。ダビデは言った、サウル家の者がまだ生き残っているならば、ヨナタンのためにその者に忠実を尽くしたいと。ダビデはですね、ヨナタンの子孫誰か生きている者がいるかと尋ね、そしてその子孫に私が誓ったことを、実行したいと、神に誓ったことを実行したいと、そのように、彼はヨナタンの子孫ということは、そのヨナタンのお父さんであるサウル王様、かつてのサウル王様のその子孫ヨナタン、そして広がっていくかと思われるようなですね、この子孫に対して忠実に私は、彼らをこう一緒に大事に生きていきたいと、でそのようにですね、ダビデは思ったことでした。その当時ですね、この中東というかオリエントのこの地域、聖書の世界ではですね、前王様が変わるとその王様の家系はこう滅ぼしていく、そして命をこう取っていくということがですね、習わしであったようです。ですから、サウル王様に代わってダビデという王様になったので、このサウル家の人々は ある意味でとてもこう不安を感じて、私たちは生きていけるかどうかということがですね、サウロ家の、ヨナタンの家の人たちにとっては、とても大きな課題であったわけです。さてダビデにですね、唾というものが、王様一人残ってます。このヨナタンの息子が残ってますと、そのように伝えたことでした。 お前が唾か、王が尋ねると、二節、しもべでございますと彼は答えた。王は言った、サウロ家にはもう誰も残っていないのか。いるならその者に神に誓った忠実を尽くしたいが、ヨナタン様のご子息が一人おられます。両足のなえた方でございます。ヨナタンの息子がおります、でも足がなえてハンディを持っておりますと、そのようにですね、王様に答えたんですね。その息子が誰であるか名前も上がってこなかったんですね。ですから唾のその答えから考えると、王宮であなたのもとに過ごすことは無理ですよって、ハンディを持ってるし足がないでいていますよって、否定的な考えというか、息子がいても、それを登用することは、ダビデの家に迎えることはクエスチョンですよと、そのようにですね、答えて、いくわけです。でダビデは私が誓った誓いって、言うんですけど、神様に誓った忠実を尽くしたいって言ったんですが、その誓いというのは2つあるんですね。でサムエル記の上の御言葉の中で次のように、ダビデとヨナタン、それからダビデとサウル王様が誓った言葉があるんです。サムエル記の上のですね、20章の13節から少し開いて読んでみましょう。聞いていてもよろしいです。サムエル記の上のですね、20章の13節から15節に、次のような言葉が書いて、あります。20章の13節からですね、父があなたに危害を加えようと思っているのに、この父というのはサウル王のことですね。もし私がそれを知らせずにあなたを無事に送り出さないなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰してくださるように、主が父と共におられたようにあなたと共におられるように、その時私にまだ命があっても死んでいても、あなたは主に誓ったように私に慈しみを示し、また主がダビデの敵をことごとく地の表から断たれる時にも、あなたの慈しみを私の家からとこしえに断たないでほしいと、ダビデとヨナタンは誓いを交わしたんですね。どんな状況であろうと私のこの家族子孫を守ってくださいよって、そのように、願った誓った、ことですね。さてもう一つの誓いというのはですね、今度は24章、同じサムエル記の上の24章の20節から、22節まで、今度はサウル王様お父さんとの約束事がですね、誓いの言葉が20節から22節の中に書かれています。そこを読んでみると次のように誓いを立ててきます。自分の敵に出会い、その敵を無事に去らせるものがあろうか。今日のお前の振る舞いに対して主がお前に恵みを持って報いてくださるだろう。今私は悟った。お前は必ず王となり、イスラエル王国はお前の手によって確立される。 主によって私に誓ってくれ。私の後に来る私の子孫を断つことなく、私の名を父の家から消し去ることはないと、そのようにですね、ダビデとサウル王様は誓い合ったんですね。ということは、息子のヨナタンも、そのお父さんのサウル王様も、このサウロ家のこの代々子孫がこの生きていけるように守られていくように、ダビデお願いしていいかいって、そのことをですね、ダビデにお願いした、あるいは神にかけて誓い合ったということが、ダビデとサウル王様、そしてヨナタン、息子ヨナタンとの間にですね、誓いが交わされたことで、あるわけです。ダビデはイスラエルの王様になってすぐこのサウル王様とヨナタンとの誓いを果たすことは難しかった状況がありました。それは前の聖書の箇所にも書いてありますけれども、8章にも書いてありますけど、周りの国々がダビデと戦いをするので、その戦いが終えて、そしてこうダビデが安心して治めていくには時間がかかったんですね。でダビデがこの約束ごとをサウロと、サウロ王様と息子ヨナタンの誓いを思い出した時、神に忠実に神へした誓いを果たしたいって考えた時には、このダビデの環境が、このイスラエルの国の環境がこう落ち着いてきた、そういう時であったわけです。さてそのような中でヨナタンの息子が生きてますよと、でも不自由なものです、両足がなえたものですと妻は答えたんですね。でも王様はですね、それはどんな状況ですか、どんな状態ですかとは聞かなかったんですよ。ただ一言、どこにいますかって聞いたんです。そして4節以降、王はどこにいるのですかと問い、妻は王にロ・デバルにあるアミエルの子マキルの家におられますと答えた。このロ・デバルという言葉がですね、次の5節にも出てきますね。ダビデ王は人を遣わし、ロ・デバルにあるアミエルの子マキルの家から彼をメシボシェテを連れてこさせたって書いてあるんですね。このロ・デバルは何ですか？これは人の名前ではなくて地名ですね。で、そのロ・デバルというのは、ロというのはないという、ノーという英語では言いますね。ノーと言ってもいい言葉です。デバルというのは、これは牧草地とか豊かな地ということですね。ですからロ・デバルというと、それを否定する言葉になるので、このメシボシェテが、ヨナタンが、息子が、ヨナタンの息子がいる場所は、牧草地ではない、荒れ果てた地ですよと、そのように読むことができるわけです。どうしてこのロ・デバルにこのメシボシェテが住んでいたのかということが考えさせられるんですけれども、サウルの子ヨナタンの子メシボシェテはですね、ダビデの前に来るとひれ伏して礼をした。そしてメシボシェテをとダビデが言うと、しもべですと答えていく様子がですね、ダビデ王とそれからメシボシェテの顔を合わせる様子がそこに書かれています。このメシボシェテのことを考えるとですね、彼は正当な王位を継承する器であったんです。サウル王様、息子のヨナタン、そしてヨナタンは死んでしまったので、おじいちゃんも死んでしまったので、その後を継ぐのは本来ならば家系的に言うとこのメシボシェテが王位を継ぐ人なんですね。でもダビデがその王位を掴んでる、 あるいは王様になっているという現実があるんですね。それからこのメシボシェテは足が泣いていて歩けないっていうんですけど、どうしてこういうことが起こったかというと、その同じこのサムエル記の下の4章の中にメシボテシェテがどうして足苗になったのか、足が効かなくなったのか、そのことがですね、このサムエル記下の4章の4節から4節の中にですね書かれているんです。そこを読みますので聞いててください。サウルの子ヨナタンには両足の苗た息子がいた。サウルとヨナタンの訃報がイスラエルから届いたとき、そのおじいちゃんもお父さんも死んだという、戦争で命を失ったという、その知らせが届いたときに、このメシボシェテは5歳であった。ウバが抱いて逃げたが、逃げようとして慌てたので彼を落とし、足が不自由になったのである。彼の名はメフィボシェテと言ったと、そのように短い言葉ですけれども、聖書の中にですね、このメシボシェテがどうして足ないになった、足が不自由になったのかということが書かれています。それは乳母がつまずいて落としてしまったからって言うんです。ということはメシボシェテにとってつまずきの犠牲となってしまった、歩けなくなってしまった、人の助けを借りて自由に歩けない、自由に生きていけない、そういう中にメシボシェテは置かれてしまったということになるわけです。一人では歩けないまま、見知らぬ土地と考えられるこのロ・デバルに彼は住まざるを得なかったわけです。牧草地がなく荒れ果てた地ですから、人々はそこに住まないわけです。ですから王家の地を引いているので、ダビデにその命を奪われる、その危険性も考えられたわけですね。ですから王様からダビデから避けた人生、隠れた人生、逃げる人生、そういう人生をこのメシボシェテは送っていたということになるわけです。そんな死の恐怖に脅かされていた、生きていたメシボシェテですけど、彼らの人生に大きな転機が訪れたんです。それが後に書かれていることですね。ダビデはメシボシェテよ、メシボシェテはしもべですと答えます。ダビデは続いて7節で言いますね。恐れることはない、あなたの父ヨナタンのために私はあなたに忠実を尽くそう。祖父サウルの父親はすべて返す、あなたはいつも私の食卓で食事をするようにって、ダビデはですねメシボシェテに言ったんですね。メシボシェテはびっくりして、もう自分はもうこれで最後だって、命が奪われるかもしれないと思って、王の前に、ダビデの前に出たんですね。でもダビデの言葉は、私の家で朝食しなさい、朝食を取りなさい。先週のタイトルもそうでしたね。イエス様がガリラヤ湖畔で漁に出て行って、そして何にも取れないペテロや7人の弟子たちに炭火を起こして、そして魚を置いてパンを用意して、そして弟子たちのために朝食を用意しておられましたね。その似たような光景がこのダビデとメフィボシェテ、彼は言ったんです。しもべは何者でしょうか、死んだ犬も同然の私にこのように恵んでくれるとは一体どうしてですかと、そのようにですねメフィボシェテは、話したんですね。ダビデは、まあ、神様はメフィボシェテに居場所を用意したんです。 隠れて生きていくんじゃないって、逃げていくんじゃないって、あなたの人生はそんなものではないって、あなたに居場所を用意するから、あなたが生きている限り私の家で朝食を取りなさい。そしておじいさんのサウロのものはみんなあなたに返すからって、そのようにですね言ってくれたんです。私たちも居場所がなかったらもう落ち着かないですよね、お尻がね、どっか逃げたいなって、どっか隠れたいなって、どうしたらいいかなって思うことがあると思います。ですから私たちにとって居場所があるっていうことはとても大事なことなんです。で、それが家族、家庭であったり、そしてまた教会であったり、そしてイエス様の身元であったりですね、私たちこの世的には居場所がなかったとしても、でもこのダビデのようにですね、神の契約約束を守る、忠実に神との約束を守りたいと、そのように願って、そしてこのメフィボシェテにですね、もう犬のように死んだもので、死んだ犬のように同然のものですけれども、メフィボシェテは、ダビデ、そして神様から居場所を与えていただいたことですね。この中でやはり私たちは心に留めて大事に考えておきたいことは、神様の恵み、そして神様の契約っていうことですね。神様の契約は聖書の旧約聖書、新約聖書もそうですけれども、幾千代にも渡りますよって、神に従う者にとっては、そうでない者にとっては三代四代において神の厳しさが望みますよって、そういう言葉なんですね。一方は幾千代ですよ、一方は三四代ですよ。神様の憐れみ深いお心、その様子を私たちは見ることができます。そしてアブラハムに言いましたよね、空の星を数えてごらんなさい、私はあなたの子孫を星の数のように、ということは数えきれないほどにっていうことですよね。私はあなたを祝福しますよって約束したんですね。ですから神様の契約、神様の約束、神の恵みというのは、私たちが値しないにもかかわらず、私が善良だからいいことをしたからということではなくて、神様のお約束に立って私たちが値もないけど、そして神様のその思いを買い上げることもできないけど、支払うこともできないけど、神様は私たちに恵みを契約を通して、約束を通して私たちに語ってくれているわけです。ですから今日私たちはこのダビデがあなたのお父さんによってとか、あなたのおじいちゃんによってということよりも、私が神様と契約したので、約束をしたので、その約束に基づいて神様があなたに居場所を用意してくれるって、そのことをですね実行しているわけです。メフィボシェテはそのダビデの言葉を聞いてどのように考えたでしょうかね。でもそのことは私たちにとってとても関係があることです。それはメフィボシェテの人柄や功績によるのではなかったからです。ダビデが彼の父ヨナタンと結んだ契約によって、それを神様が聞いてくださって、神様がその約束ごと許してくださって、その恵みが恩恵が そのメヒボシェテに流れてきたわけです。私たちの救いもそうです。私たちの善良さや、また私たちの献身的な奉仕や役割などによるものではないのです。ただ主なる神がイエス・キリストの血潮によって私たちに新しいこの救いの契約を約束をしたから、私たちは今神様の子として神の恵みを受けているわけです。私たちにはこの、神様から与えられている大事な幸せな人生というものがあります。その幸せな人生を得るには、私は3つあると思います。一つは真の神様を知ることです。本物の神様を知ることです。口も聞けない、耳も聞こえない、話すことのできない、見ることのできない神様は私たちの神様ではありません。聖書の中で神様は私たちのことをよく知っていると言うんです。そして神様は唯一の神ですよと聖書は語っているんです。ですから私たちが真の神様に出会うということが幸せな人生に入っていく一つの大きな秘訣です。文蔵先生がかつてはよく歌ってたんですけど、こういう歌を歌ってたんですね。真の神様ただ一人、皆さん信じて歩みましょう。そんな感じの歌ですね。ちょっと言葉違ってるかもしれないですけど、とても簡単なんですけど、でも私たちの人生の大事なその幸せな秘訣を歌ってますね。真の神様ただ一人、皆さん早く信じましょう。ね、当たってますか？さっきは違ってましたね。真の神様で会うことですね。二つ目は何ですか？それはね、私たちが罪人だっていうことです。本当にこのメフィボシェテが告白しているように、死んだ犬も同然の私なんですって。価値のないものです、罪深いものです、神の前に、という自分自身の姿をに気づくことですね。どんなに地位や名誉や財産を持っていたとしても、聖書は正しい人はこの世にはいないって、義人は一人もいないって言ってるんです。ですからみんな私たちは神の前に背いた生き方をしてきたんです。私たちは一人一人ですね、恥ずかしくて誰にも言えないことがやっぱりあるんです。残念ですけど、で神様はそんな私たちを裁いていかれるお方なんですけど、三つ目は、こんな罪人の私、滅ぶべき私を神様はイエス様を通して、イエス様を十字架にかかりかけ命を奪うことによって私たちを救い出してくださったって、それが三つ目ですね。ですから真の神様、自分が罪人である、そしてこんなどうしようもない私ですけど、神は私を神様の約束に従って救ってくださったということなんです。ですから幸せの人生はですね、この三つを知り体験し、そして生きていくことが幸せな人生に結びついていくわけですね。メフィボシェテはまさしくその自分が本当に神様の恵み値もしないけど、死んだ犬のようなものだけど、でもどうしてこんなに私を幸せにしてくれるんですか、王様の朝食に、王様の家族に私を選んでくださったんですかと、そのようにですね、メヒフィボシェテは話しているんです。ですから私たちはこの否定的な顔というのかな、表情をするのではなくて、神様のように私たちを受け入れてくれる大きな大きな存在、懐の広い そのようなもの、そのような顔をする私たちでありたいと思いますね。顔というのは不思議なものでですね、その人が通るだけでビクビクする、そして驚く、そういうような顔も あると思います。で、ある人はまた足音を立てずに歩いてくる人もいますね。ですから私たちのこの体の持っている表情というのはとてもいろいろ千差万別なんですけど、この顔はよく見えるので、この顔は本当に神様に似て生きていきたいなって思いますね。苦虫を噛んだような、いつもこの苦しいような、そしていつも怒ったような、いつも威厳のあるような顔ではなくて、本当に話していると本当にこうなんか心が開かれていく、心が休んじていく、落ち着いていく、そういうものでありたいと思います。まさしくメフィボシェテはですね、ダビデの顔を見たときに、本当に私を受け入れてくれるこのイエスと言えるような、そして私を大事に取り扱ってくれるような、そういうお顔、そしてその背後に神の存在をですね見ることができたと思います。王の食卓に招かれたんですね。王の息子娘たちが、そして、ダビデのこの側近たちがそこにいるわけですね。そういう中に、足の利かないハンディのある、このメヒボシェテですけれども、一緒に食事をする、そういう恵みに、迎えられたんですね。おそらくテーブルクロスがあったでしょう。そして、考えてみると、そのメフィボシェテの足を覆ってくれる、まあそのような神様の取り扱いがメフィボシェテにあったことを私たちは読むことができるんですね。私たちも本当に、同じようなこうものですけど、神様は私たちをイエス様によって覆ってくださって、そして私たちを神の家族へと迎えてくれる、その様子が今日の聖書の箇所なんです。ですからイースターを終えて、私たちは本当に豊かな幸せな人生を送るんだって、そのことを神様がメフィボシェテに与えたように、私たちにも備えてくれる、その恵みをですね、私たちは覚え、そしてそれに応えていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、聖書の御言葉を読んで、本当に主が私たちを主の清さによって、主の十字架の血潮によって私たちを覆ってくださって、生かしてくださっていることを本当に感謝いたします。どうか新しい週間、また5月を迎えますけれども、愛するお一人お一人、また世界の人々にこの素晴らしい神様の救いの御業なご計画がいよいよ増え広がり、救われるもの、信仰の成長が見え、そしてリバイバル、そして神の国が拡大していくことができるよう導いてください。そのために私たち親教会を豊かに用いてくださいますよう祈ります。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。